聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙4章1節から6節まで。愛する者たちよ、すべての霊を信じることはしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい。多くの偽預言者が世に出てきているからである。あなた方はこうして神の霊を知るのである。すなわちイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する霊はすべて神から出ているものであり、イエスを告白しない霊はすべて神から出ているものではない。これは反キリストの霊である。あなた方はそれが来るとかねて聞いていたが、今やすでに世に来ている。子たちよ、あなた方は神から出たものであって、彼らに打ち勝ったのである。あなた方のうちにいますのは、世にあるものよりも大いなるものなのである。彼らは世から出たものである。だから彼らは世のことを語り、世も彼らの言うことを聞くのである。しかし私たちは神から出たものである。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ない者は私たちの言うことを聞かない。これによって私たちは真理と迷いの霊との区別を知るのである。しかし私たちは神から出たものであるという題で御言葉に聞いてまいります。しかし私たちは神から出たものである。大事な信仰告白です。このことを、私たちは神から出たものであるということを認識しておられますでしょうか。神から出たものだと自覚しておられますか。先週母の日を祝い、母を通してこの世に生を受けたと、そこを学んだわけですけれども、私たちは神から出たものである。ヨハネは言ったんですね。今回の箇所で注目すべき言葉を取り上げていきます。というのは、偽預言者と反キリストという言葉が出てきましたね。偽預言者、預言者が活躍した旧約時代からすでに登場しています。後で、開いていただければいいんですけれども、メモをしていただいて、エレミア書の28章ですね。エレミアとハナニアのやりとりがわかりやすいと思います。ハナニアというものは、捕らえ移されたバビロンから民族としてユダが解放されると予言しました。偽予言をしました。けれども、エレミアは神ご自身が鉄の首輝を作ってネブカデネザル王に仕えさせるとこう予言しました。片方は人が聞くにほっとするようないいようなことを言うわけです。聞こえのいいようなことを言うわけです。エレミアは神から言葉を受け取り、はっきりと聞きたくないような言葉を語ったわけですね。列王記という書物にも記されています。列王記の第一、列王記の上ですね、22章であるとか、歴代史の第二、歴代史の下、18章にですね、預言者ミカヤの記事が記されています。ヨシャパテとアハブがですね、ラモテギルアデという国、土地を攻略する計画を立てたときに、預言者400人に尋ねました。両方とも悪い王ではありますけれども、その中でもヨシャパテは確認しました。他に我々が問うべき預言者はいませんか？その時ですね、イスラエルの王、サマリアの王ですね、アハブはこう言ったんですね。もう一人いるんだけれども、彼は私について良いことを予言したことがなく、悪いことだけを予言するので、私は彼を憎みますってこう言ったんですね。いいことを言ってくれたならばいいんだけれども、そうでないことを言うならば私はその人のことを聞きませんということがあるんですね。もう一つ、反キリストとこう書いてありました。その名のごとく、キリストを認めず反対することばかり言ったり行ったりするわけですね。似たような言葉に、偽キリストというものがあります。この後自分こそキリスト、救い主であるとして人前に出てくると。働きも似通っていて、人々を神から離れさせ、滅びに向かわせる。これらが現れることも予告であるとか予言ですね。先のことを見通して言われていました。マタイによる福音書の24章では、世の終わりについて弟子たちから尋ねられたイエス様は、その時に起こるであろう前兆を話されました。偽キリスト、反キリストが起こるとはっきりと言われていました。 まあ、その中では戦争と戦争の噂まで、言及されていましたが、気をつけて慌ててはいけないってこうイエス様は念をされたんですね。イエス様がこれらのことを語られて、ヨハネも手紙に記してからざっと2000年以上経っているわけです。未だ実現しないなと受け止めると、10人の乙女の例えのように、婚宴に招かれていたはずなのに、招かれていたのは全員だったのに、油の備えがなくて婚宴に間に合わなかったということになりかねません。今が終わりの時であるかどうか、誰にも答えられないでしょう。しかし少なくとも終わりの始まりのきっかけは整いつつあり、バラバラに見えるピースは一つ一つ所定の場所に収まりつつあります。私たちの出自、生まれであるとか出所ですね、私たちは神から出たものであり、神に属しています。ですからこういったものに惑わされてはなりません。かえってイエス様は神の御子、救い主と信じる信仰に立ち続けなければなりません。現代の世の中で着実に進められていることは、救い主の秩序をないがしろにし、このお方に向き合わせないと。端的に言うならば、崇めさせない。神様を崇めさせない。救い主に対する信仰を信仰者から取り上げ、この世の支配者を崇めさせようとしているわけですね。私たちが本当に目を覚まして気をつけていなければ、いつの間にかこの世の支配者を崇めていたり、もしくはそうすることを手伝っていたということになりかねません。私たちは神から出たものとして身の回りに行われている一つ一つの出来事に目を光らせていることができるように、聖霊の助けをいただいて御言葉の真実をしっかりと受け止めさせていただきましょう。しかし私たちは神から出たものであるという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、あなた方はこうして神の霊を知るのである。あなた方はこうして神の霊を知るのである。すべての霊を信じることはしないで、それらの霊が神から出たものであるかどうか試しなさい、もしくは新改訳では吟味しなさいとこう言われています。なぜならば多くの偽預言者が世に出てきているからです。大勢であるとか多くの預言者が出てきていると。4章の2節、人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものであるですね。イエス様が肉体をとって肉となって来られたことを告白する霊は皆神からのものであるというわけです。ですからイエス様は完全に神であられ完全に人であるということを告白するか否かです。私たちの教会では礼拝後の第二集会で使徒信条の学びを続けています。使徒信条、礼拝ごとに告白されるわけですけれども、暗記して空で言える方も少なくないでしょう。その中には私たちがどのような方を神、救い主として信じているかが記されています。主は聖霊により手宿り乙女マリアより生まれとこう記されているわけです。ヨハネがこの手紙を記した時代、ギリシャ文化も入り混じって漠然と信じてはいるものの、神であられ人であられることを理解できずに理性的に理解しようと試み、その結果異端が増えました。イエスという人が成長していく過程で救い主であること、自分の役割に気づいたのではありませんね。人間の理解力には限界があって、聖霊の助けなくしては理解することができないわけです。私たちが理解しやすいようにこじつけていくところがあるわけですね。3節、イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊ですとこう記されています。作り主がそれを望んでおられるだろうかという視点で世の中で行われていることを見渡すならば、今かけられている古いは割と網目の大きな古いだと思っています。いろんなことが今世の中で、騒ぎになっていますよね。でもそれは割とは分かりやすい網目の大きな古いだと思っております。厄介なのは イエスを主と告白しながら、もしくはしているように見せかけて信仰者に近づき、結果神から離れさせる悪い働きです。本当に神はそう言われたのですか、神は本当に言われたのですか、こうも言われていませんでしたかってこうですね、私たちを惑わすんですね。3節の後半、あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。反キリスト、熱心な信者のふりをして近づき、最終的に私たちをキリストから離れさせたら大成功です。皆さんが聞きたいようなことを話してくれるものから気をつけた方がいいかもしれません。私たちは罪、許された罪人ですから、罪を指摘されるとカチンとくるわけですね。今や神の秩序は乱され、ないがしろにされています。神に立ち返るためには、罪の問題が解決もしくは克服されなければなりません。それが罪だと指摘されない、恵みと憐れみを強調した福音の説き方が受け入れられるようになります。あれも罪だ、これも罪だと言われると気が滅入るからです。イエス様が私たちの罪の問題に真正面から向き合われたこと、イエス様自ら十字架にかかってくださったことを思い巡らしましょう。本来私たちが受けなければいけなかった罰を神の子、神であられる方が受けられた。肉体的に罰を受けて死なれるために神が、神であられる方が人となられました。私たちがそれぞれ犯してきた罪を認めて告白すること、その罪が十字架で流された血によってようやく解決された。ここにこそ恵みがあるのです。罪を認めて告白し、十字架で流された血潮によって解決される、これなくして恵みであるとか憐れみは語れないんですね。私たちはこうして神の霊を知るのです。二つ目、あなた方は神から出たものであって、彼らに打ち勝ったのである。四節ですね。彼ら、ここで言われている彼らは、多くの偽預言者であるとか、イエスを告白しないで反キリストの霊ですね。彼らに打ち勝った。彼らに打ち勝って影響を受けないはずです。なぜならばその後半、あなた方のうちにいますのは、世にあるものよりも大いなるものなのであると。偉大なものだからだってこう言われてるんですね。私たちのうちにおられる方は、果たしてどなたでしょうか。三位一体からなる神のお一方、聖霊なる神様、対して彼らはこの世のものです。この世に属している、神に反している。ですから、続く五節、この世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。耳障りという言い方がありますね。耳障り。聞いていて不快に感じると、触るんですね。触る、たたる。耳に、心地よくないんです。耳障りなことを語らないで好まれることばかりを説きます。また残念なことに人々も信仰者であってもそれを求めます。私たちは彼らに打ち勝つことができたんだと確信するならば彼らの影響を受けないはずです。なぜならば6節、しかし私たちは神から出たものだからですね。神から出たもの、聖書に記された神の言葉に生かされ、神の言葉によって正され、神の清さに預からせていただくものです。この世において神の栄光を表し、キリストの良き香りを放つものとして作り変えられたものです。私たちがよくやった、よくできたのではありません。私たちはイエス様によって罪ある世界から取り上げられ、アブラハムの子孫、神の民に接ぎ木されました。六節の後半、神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。ヨハネたちは何を語っていたか。ヨハネの第一の手紙の一章、何回も戻って読みますが、八節九節読んでみましょう。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。九節。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、 すべての不義から私たちを清めてくださる。っていうんですね。罪の告白を促し、上におられる方から許しと清めをいただくことです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と迷いの霊との区別を知るのである。網目の大きな古いにかけられていると先ほどお話ししました。私たちを惑わす者の勢いは増しています。この戦いは霊の戦いであることを忘れてはなりません。しかし私たちは神から出たものである。神の御言葉は私たちにとって耳障りな声ではなく、かえって私たちを生かす言葉です。罪を指摘されたならば、その罪を認め告白し、そういった罪のためにイエス様が肉打たれ血を流してくださったことを思い巡らしましょう。イエス様が成し遂げてくださった贖いの技によって私たちは永遠の滅びから救い出されました。御言葉を跳ねのけたり遠ざけるのではなく、かえって積極的に親しみましょう。なぜならば私たちは神から出たものだからです。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかし私たちは神から出たものである。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ない者は私たちの言うことを聞かない。これによって私たちは真理の霊と迷いの霊との区別を知るのである。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたのことを聞かされても立ち返ろうとせず、この世で良いとされているものに翻弄されて、まるで死んだように生きていた愚かなものでしたが、私たち一人一人それぞれの人生の歩みのある一点で、あなたご自身が私たちに近づき、どれだけあなたから離れていて、私たちの行い振る舞いがどれだけあなたを怒らせ悲しませていたか、そのことに気づかせてくださり、私たちは悔い改めとともにあなたに立ち返ろうにも、罪による隔ては大きく、私たちが努力してもあなたに立ち返ることはできませんでした。しかし私たちが求める前から、あなたは御子イエス様を、神であられた御子イエス様を、その十字架で罰を受けさせるために完全に人とならせ、乙女マリアより生まれさせ、私たちすべての罪を背負ってあの十字架で釘打たれ、血を流され、本来ならば私たちが受けなければいけない罰をイエス様が進んで受けられて、本来ならば私たちが見捨てられなければいけないものであったのに、イエス様が見捨てられてくださった。私たちを永遠の滅びから救い出すためです。私たちにはこの方法以外に救われることはありませんでした。イエス様、あなたの成し遂げてくださった贖いの技、十字架に感謝をいたします。私たちは罪許された罪人であって、私たちがなお罪を犯してしまうときに、その罪を告白されたならば、腹を立てたり過信とするのではなく、かえって罪を告白し、上におられる方に許していただき、またあなたの清さに預からせていただけるように、これをしない霊は神から出たものではないとはっきりと記されておりました。どうぞ私たちが神から出たもの、イエス様によって継ぎ木されたものであるということを信仰によって確信を持ち、この世にあってははっきりとあなたの栄光を表していくことができますように、私たちが地の塩世の光としてあなたの栄光を表すことができますように、聖霊なる神様、どうぞ私たちの内側にあってあなたご自身が生き生きと働いてくださいますようにお願いをいたします。一人でも多くの者がしっかりとこの罪を認め告白し、あなたの許しをいただくことができますように、あなたの御業に期待をいたします。私たち一人一人を、私たちが集うところの教会を祝福してお持ちください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。